日本共産党の工藤祥子です。第256回陸奥市議会において一般質問を行います。第1の質問は学校給食についてです。仮称陸奥市防災教育センター建設事業が平時には学校給食施設としての機能と食育推進機能を、災害時には防災活用拠点としての機能を兼ねた施設として今進められています。基本計画には令和5年今年の夏ごろから工事開始予定、令和7年4月から供用開始としています。現在給食施設はセンター方式が3施設、自校方式が9施設ありますが、将来的令和11年度には現在建設が進められている旧関根中学校跡地の防災食育センターへ統合するとしています。質問の一つ目として、この事業の進捗状況について伺います。二つ目として、防災食育センターがスタートした後の学校給食の地産地消と配送計画について伺います。三つ目として、今日学校給食無償化が広がり、青森県内では完全無償化が16、一部無償化が11、これは昨年11月現在の数ですが、今年になってまた増えているようです。昨年の3月市議会で佐藤武史議員も学校給食無償化への質問を行っていますが、その時の答弁は、防災食育センターが稼働した際、令和7年度には食材の調達を一本化すること等により、現在よりも定額で契約できる見込みであり、保護者の負担する給食費も軽減されると試算している。給食の完全な無償化については、今後、調査、研究してまいりたいということでした。今日、新型コロナウイルス感染症対応地方交付金の拡充による創立されたコロナ禍における原油価格、物価高騰対応分等を活用して、単なる値上げ防止だけではなく、無償化への取り組みが全国的に広がっています。陸奥市も早期に取り組むべきではないでしょうか。第2の質問は水道事業についてです。一人暮らし等に配慮した基本料金の見直しについてということで、2017年9月議会、2021年3月議会と同様な質問をしてきました。今日の基本料金は、1ヶ月の水道使用量10立方メートルまでは消費税抜きで1660円、10立方メートルを超える場合は1立方メートルあたり259円を加算するという料金体系です。2017年の5立方メートル以下の使用戸数は5635戸、全体の給水戸数に対する割合は 22.5%、そして6立方メートルから10立方メートル以下の戸数は 19.1% というのが実態でした。基本料金の設定を2段、3段構えに設けて、水道を少量しか使用していない方に配慮すべきとの私の質問に対し、下水道料金の改定が終わる平成31年度以降、2019年度以降に水道事業の経営状況を踏まえた水道料金の検証を行い、必要に応じて見直しをすることにしているという答弁でした。そして水道料審議会の答弁の際にも、5立方メートル以下の基本料金に特別措置を講じるようにという要望も出ている旨の要望も付されていたことが分かりました。21年3月議会にも取り上げ、 次期水道料金の改定に合わせ検証するという方針に変わりはありませんと答えています。見直しはいつ行うのでしょうか。第3の質問は、湯の川温泉浄浄園の整備についてです。雨漏り等しているので対処してほしいと住民の声を受けて、2019年にその後の方向性を問う質問として2020年にも取り上げてきました。今日整備に向けて動き出していることに多くの方々が安堵し喜んでいます。ホームページで、むつ市湯の川浄浄園リボーン化基本計画を開きますと、令和観光のモデルを踏まえた計画とあり、横文字での表現が多数出てき、私はなかなかイメージが描けないでいます。また今後の進め方として、地域の皆さんと意見交換の場を設けると基本構想にあります。そこで次の3点についてお聞きします。1つ目は、これまでの経過と今後について。2つ目は、令和観光のモデルを踏まえた計画とはどのようなものなのか。3つ目として、地域の皆さんと意見交換の場を設けるとしていますが、どのように行うのか、考えをお知らせください。以上で、壇上からの質問を終わります。
市長、工藤議員のご質問にお答えいたします。学校給食および水道事業についてのご質問につきましては、教育委員会および公営企業管理者からの答弁となります。次に、湯の川温泉浄浄園の整備についてのご質問の1点目、これまでの経過と今後についてお答えいたします。老朽化が著しい湯の川温泉浄浄園につきましては、令和2年5月に建物全体の維持保全に関する調査を行った結果、主要構造部の劣化が進んでいることが判明し、建て替えを含めた総合的な対策が必要と判断したことから、同年7月に営業を停止し、休館いたしております。令和3年度に入り、コロナ禍を踏まえた新しい観光の在り方について検討することを目的に、一般社団法人下北旅アシストが川内地区で実施したワーケーショントライアルにおいて、専門家と地域住民の意見交換により、地域課題の共有や地域資源を再確認したことで、川内地区の地域活性化に資する機運が醸成されました。これを受け、令和4年度には、川内地区において、市の職員も参加した任意団体、リボン川内実行委員会が立ち上がり、湯の川温泉も含めた地域資源の活用等について、意見を交換する場ができました。そこでは、地元住民の皆様が求める公衆浴場機能に加え、デジタル化やアウトドア志向の高まり、地域の誇りを兼ね備えた拠点施設が求められるとして意見が集約され、むつ市湯の川温泉浄浄園リボン化基本構想を取りまとめたところです。今年度は基本構想に基づき、実施設計および解体設計の業務委託について契約手続きを進めているところであり、来年度以降は解体工事や新築工事に向けて取り組んでまいります。次に、質問の2点目から3点目までにつきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
工藤議員の学校給食についてのご質問の1点目、仮称むつ市防災食育センター建設事業の進捗状況についてお答えいたします。同センターは令和7年4月からの供用開始を予定しており、令和4年度までに実施設計を完了し、今年度から来年度にかけ本体工事を施工いたします。現在の進捗状況といたしましては、去る5月8日入札にかかる広告を行ったところであり、今後議会でのご審議をお願いいたしたく存じますので、議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。次にご質問の2点目、学校給食の地産地消と配送計画につきましては、教育部長からの答弁とさせていただきます。3点目、学校給食の無償化を早期に実施すべきについてお答えいたします。学校給食の実施にあたっては、学校給食法の中で必要な施設および設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する人件費および施設設備の修繕費を設置者の負担とする、そしてその他学校給食に要する経費は学校給食を受ける児童生徒の保護者の負担とすると定められており、当時におきましては法に基づいた経費負担により学校給食の運営を行っているところであります。この保護者にご負担いただいている経費、学校給食費につきましては食材に要する経費であり、子どもたちが給食により摂取する食料そのものの実施となっております。ご指摘いただきました新型コロナ関連の補助金につきましては継続的なものではなく、学校給食の無償化を行うためには安定的な財源確保が必要となりますことから、今後検討を重ねてまいりますのでご理解を賜りたいと存じます。
公営企業管理者。
水道事業についてのご質問、一人暮らし等のに配慮した基本料金の見直しについてお答えいたします。現在の水道料金は、平成21年10月に、むつ市水道料金等審議会の答申を受けて、それまでの4地区の料金を平成28年に統一したものであり、この水道料金等審議会の答申の際に、高齢社会といわれる昨今、むつ市も一人暮らし老人家庭が増加傾向にある、これらの家庭の使用水量は極めて少量であることから、5立方メートル以下の基本料金に特別措置を講ずるよう検討していただきたいとの要望が付されておりますことから、水道事業の経営状況を踏まえた水道料金の検証を行い、必要に応じ見直しすることとしております。現在の水道事業の経営状況についてでありますが、これまで人員削減や施設の適正化、運転維持管理及び営業業務を民間に委託するなど、経費の削減に努めてまいりましたが、人口減少に伴う給水収益の減少に加えまして、資機材や電気料金の高騰などの経営環境の変化も相まって、一層厳しいものとなっております。また水道料金の設定につきましては、市民の皆様へ安全安心な水道水を将来にわたって持続的にお届けするため、水道施設を適切に維持管理し、 給水するための経費と将来発生する施設の更新費用などを勘案して設定する必要がありますが、現在の料金設定であってもこれらの費用を賄っていくことが年々厳しさを増しているというのが現状であります。このような状況も考慮し、一人暮らし等の使用水量の少ない方々に配慮した基本料金の見直しにつきましては、次回の水道料金の改定時に合わせて検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
教育部長。
学校給食についてのご質問の2点目、学校給食の地産地消と配送計画についてお答えいたします。青森県が実施した令和4年度学校給食における地元食材の使用状況調査では、本市の給食食材の使用割合は地元産が 10.0%、 約 40.8 トン、県内産が 50.0%、約 203.9 トン、国内産が 21.0%、 約 85.6 トン、輸入品等が 19.0%、 約 77.3 トンであり、そのうち地元産の米の使用割合は 99.7% となっております。地元食材を給食で使用することは生産地と消費地が近いことから、新鮮で旬の素材本来の味を味わうことができます。さらに地元を理解し、地元の恵み、自然に感謝する心を育む良い機会になるものと認識しておりますことから、市といたしましては、市内食材納入業者に地元産の食材の納入依頼を行っております。また、新センター建設後につきましても、地産地消の重要性についての認識が変わることはございません。これまで同様に地元産の食材の積極的な利用を図るとともに、栄養職員の創意工夫、生産者や経済団体等のご協力もいただき、学校給食を通して地元食材や郷土料理への興味関心を持っていただけるような食育を推進することで、地産地消につなげてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、新センター建設後の配送計画についてですが、学校給食衛生管理基準に基づき、調理後2時間以内の喫食を遵守できる体制を構築するために、必要な配送車両を用意いたします。また、外気温の影響を受けにくい、極めて保温、保冷能力の高い容器を使用する予定としております。これにより、出来たてのように適温で、おいしく安全な給食を提供してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
経済部長。
井の川温泉叙々苑の整備についてのご質問の2点目、令和観光のモデルを踏まえた計画づくりとあるが、どのような方向を目指すのかについてお答えいたします。まず、令和の観光のモデルについてでありますが、川内地区で実施したワーケーショントライアルにおいて、観光の専門家から、コロナ禍を経て旅のスタイルは身体的、精神的、社会的に、良好、満たされた状態にあることを意味するウェルビーイングということを高めるものへと変化しているとの分析が示されたところでありまして、この考え方を踏まえて、叙々苑を含めた地域全体の観光の在り方について意見交換を図っており、この中で叙々苑の必要性や求められる役割等を、むつ市井の川温泉叙々苑リボン化基本計画ということで計画したというところでございます。次にご質問の3点目、地域団体および地域の皆さんと意見交換の場を設けるとしているが、どのように進めるのかについてお答えいたします。むつ市井の川温泉叙々苑リボン化基本 構想の取りまとめにあたっては、川内地区の地域資源の活用や地域のにぎわいの再生を目指し、令和4年に発足したリボーン川内実行委員会の皆様のほか、観光協会などの地域の団体および町内会長様からご意見をいただいております。市といたしましては、今後も随時事業の進捗をご報告するとともに、今月の27日に湯の川公民館において開催を予定しております。市長と地域の皆様との意見交換の場として、新たに始めたスマイルトークリレーフラットにおいても、地域の皆様からご意見をお伺いしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
工藤祥子議員。
それでは順番に、もう少し詳しいことも含めてお聞きしたいと思っています。仮称むつ市防災食育センター建設事業の進捗状況は、それなりに計画通り進んでいるということを分かりました。そして2番目の、学校給食の地産地消と配送計画についてということでも、防災食育センターがスタートした時も地産地消をしっかり守っていくという、そのような思いも受け止めて安心いたしました。そして配送計画ですけれども、令和7年は2時間というところは可能かなと思うんですけれども、令和11年のこの将来的に統合した場合、冷めない給食を届けることができるのかどうかということを答えれるのでしたら答えていただきたいなと思います。
教育長。
お答え申し上げます。まず2時間という基準に関しましては、これは厳然たる基準でありますので、しっかり遵守されるものと理解をしております。そして温度につきましては、先ほど答弁にもありましたように、本容器とは今非常に進歩しておりますので、暖かいものは暖かく、冷たいものは冷たく、子どもたちに栄養の面からも、そして美味しさの面からも満足する給食が届けられるものと私どもとは考えております。
工藤祥子議員。
ちょっと私、今のことは分かりました。そうですね、心配しているのは、令和3年9月に出された報告書の中に、独自で行っている材料の発注の集約化が進み、材料費等経費が軽減できるというふうな表現があるんですよね。経費の節減できるというのはいいんですけれども、それこそ供給側の人たちに影響が与えることがあってはいけないなという、そういう心配があるんですけれども、ここのところ答えれるんでしたら答えていただきたいんですが、はい、地域のお店屋さん等から仕入れていると思うんです。それを大量にこう一箇所集中して仕入れることによって、地域のお店屋さんの経営が大変になるんでないかなっていうことの心配もちょっと私頭がよぎりましたので、そういうことも答弁お願いいたします。
教育部長。
はい、現在食材の納入先は各学校や各センターで決定してございます。地産地消という観点から、また地域事業者保護という観点から、新センターにおいても地元事業者の積極的な活用に努めていく予定でございます。
工藤祥子議員。
子どもの数も減っていきますし、 心配しれすれば本当にキリがないんですけれども、なんとかそのことについて配慮しながら進めていただきたいということをまず要望して、終わりたいと思います。そして学校給食無償化を早期に実現すべきということで、確かに学校給食法の中には、児童の保護者の負担、食材による経費というふうなところは含まないかのようなこう文章もあります。でも今学校給食無償化の中で国会でも議論されていまして、教育無償化の中にこの食材の無償化も入っていますという文科省の答弁を受けてますので、なんとかこのことも食材の負担も保護者負担ではなく教育無償化の流れの中でっていうのが今の全国の受け止め方で広がっていますので、そういうところを理解していただきたいと思います。それからそうですね、はい、それからもう一つ市長も私市長の選挙の公開討論会に出席しました。そして市長の今の市長の決意も聞いてきましたけれども、改めてそのことを伺いたいということで私は質問いたしました。公開討論会の場でも早期実現をと話していましたし、具体的にはこれからということは理解できます。語れる範囲で答弁をお願いしたいということで改めてお願いいたします。
市長。
はい、給食費無償化につきましては、工藤議員からご案内のあったとおりですね、国の、子ども家庭庁設置による異次元の少子化対策、また宮下新知事による青森モデルなどの子育て無償化政策の動向も踏まえながら、今後既存事業、事務事業の見直しを含め、市全体での事業の優先度および財源の確保について、検討会を立ち上げて判断してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
工藤彰子議員。
それから宮下新知事ですけれども、新聞報道によれば、子育て支援への新部局を創設すると言ってます。そして補助金については市町村がそれぞれ取り組む子育て経費無料化事業の財源に充ててもらう考え方、つまり市町村で積極的にこの子育て支援に取り組めば県としても補助金を出すと私そういうふうに受け止めましたので、本当に県の動向を見るだけではなく積極的に青森県の中でも無償化プラス補助、一部補助という形でも6割、7割に広がっているんです。そういう形で私はもう県の動きを見るだけではなく積極的に踏み出していただきたいということを改めてこの場で言いたいと思ってます。平成29年、2017年の時時点で学校給食無償化は76自治体だけだったんです。それが令和4年に文科省の方から通知が出て、新型コロナウイルス感染症対策地方交付金、簡単に言えば臨時交付金ですけれども、これで学校給食等の保護者負担を軽減してほしい、そして自由度を高く活用できるものであるというようなことも文科省の通知の中に書いています。そしてこの中で私は254自治体に広がったと思ってます。この254自治体っていうのは限定、確かに交付金がなくなればやめるっていうところも出てきてるっていう話も聞いていますけれども、期間限定、または学校や学年や第三子以降など対象者を限定したもの、また一部補助、こういうところを含まない数が254自治体なんだそうです。だから一部補助も含めると、もっともっと広がっているということをまず 私たち本当につかむことが大事だと思うんです。だから2017年の76自治体から2022年の254自治体に増加しているということは、この交付金を、臨時交付金を使って市民のお母さん方、家族の保護者の要求を受け止めて、自治体が積極的に足を踏み出したということを、このことは容易に想像できると思います。そして嬉しいことには、令和5年度もこの臨時交付金を継続するという通知がもう来てると思うんです。これを使って、なんとか積極的にもう県の状況、知事の考え方も分かりますので、積極的に早く足を踏み出していただきたいなということを私思っています。そしてはいそうですね、そして学校給食ということでは、まずこのような動きを積極的に受け入れて、なんとか山本市長に、はい、早期の実現をということで改めて訴えたいんですけれども、どうでしょうか。
市長。
はい。冒頭からですね、宮下市長のですね、子育て支援の新部局、はじめ子育て支援について補助があると、それ以外にも、市で積極的に取り組んでほしいということでありますので、先ほど申し上げましたけれども、市としてもですね、市全体での事業の優先度及び財源の確保についての検討会を立ち上げてまいります。で、給食料だけではなくてですね、子育て世帯の支援が私自身は必要だと考えておりますので、保育園の0歳児から2歳児の保育料ですとか、そういうのも勘案しながらですね、子どもたちが、そして子育てしている保護者の皆様が、何が一番必要なのかっていうのを伺いながら、優先順位を持ってやっていくことが大事だと考えておりますし、そのことについては、検討会を立ち上げてやらせていただければと思います。また、地方創生臨時交付金につきましては、5月の臨時会におきまして、低所得者世帯の支援、そして子育て世帯への支援を、商品券という形で出しておりますけれども、そういった形で子どもたちと低所得者世帯の皆様に恩恵があるように、事業を構築していると思いますので、給食費に特化せずにですね、本当にさまざまなものに使ってほしいという意味で、地域商品券を発行させていただいておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
工藤翔子議員。
私もこの間、若いお母さん方とちょっとお話ししましたけれども、子どもの医療費無料化も、むつは遅かったよね、十種の中で一番最後だったよねって、そういう言葉も聞こえてきましたので、なんとかお母さん方の思いも受け止めて、こういう要望も本当に強いんだということを受け止めて、早期に実現ということで検討していただきたい。ということで、まず学校給食のことには終わりにしたいと思います。で、2番目の水道事業ですけれども、2回取り上げても同じような答弁で、やります、やりますということで、期待をしていても、予算委員会になかなか具体的に出てこない、そういう中で、また今の答弁はちょっと、がっかりしているっていうか、また確かに将来的に見れば人口減少もありますし、厳しさっていうのは分かりますけれども、一人暮らしの人たち、本当に年金が下がって、物価が上がって、大変だっていう思いの話をたくさん聞きますので、どうにかならないのかなっていう気がしますけど、これはもう一度、改定時に検討するっていうことで、もう一回テーマになるっていうことですよね。はい。
公営企業管理者。
はい、お答えいたします。私どもですね、審議会のからの要望をですね、決して軽んじているわけではございませんで、十分それは認識しているところでございます。料金に関しましてはですね、やはりそのご利用いただいている皆様方すべてにですね、影響があるというような、体系になっておりますので、やはりその経営状況もですね、見極めながら改定する必要があるんだろうと、まだその改定する必要がない 時にですね、改定してしまうとか、そういうことがですね、ないように、できるだけその、現状のままでですね、影響がないようにというようなところを第一に考えてやっているわけでございます。ただ、先ほども答弁いたしましたようにですね、資機材の高騰ですとか、電気量の、高騰というような、その経営にその直接打撃のある、影響も来ておりますので、できるだけですね、かかる経費は、削減しながら、現状維持に努めてまいりたいというふうに考えております。ただ、改定にあたってはですね、審議会でのご要望があったこともですね、きちんと踏まえて、改定することとしておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
工藤翔子議員。
議論が前後をしましたけれども、私は本当に少数しか使っていない方が、2017年でも5立方メートル以下しか、以下の方が 22% もいるっていう方がいるってことは、この基本料金の設定に矛盾があるんではないかっていうことが私の出発点だったわけですよね。それで審議の一つの基準にしてほしいということなので、今厳しいという状況がありましたけれども、5立方メートル以下の方が 何人か何パーセントか、6から10立方以下の方が何人で何パーセントか、ここをまずもう一回お聞きして、そしてこれをもう一度審議会にこの数字を出して、この基本料金の設定がこれでいいのかということも一つの話し合いの題材にしてほしいということで、これだけはお聞きします。これはヒアリングでもお願いしてました。
上下水道局長。
むつ市の、給水戸数になりますが、令和5年5月調停分で24,352戸ございます。そのうち1ヶ月の使用水量が5立方メートル以下の戸数は6,208戸、全体に対する割合は 25.49% になります。6立方メートルから7立方メートルにつきましては、戸数が2,116戸、割合にいたしますと 8.69%、続きまして8立方メートルから10立方メートルまででは2,949戸、割合といたしましては 12.11% となってございます。以上でございます。
工藤翔子議員。
これ後戻りはしませんけれども、5立方メートル以下しか使っていない方が22.5% から 25% 以上に増えてるってことは、本当に少ししか使ってない方も高い使用料金、基本料金を払っているっていうのは、どう考えてもちょっと私は矛盾があるんではないかっていうようなことで、このことも皆さんに明らかにする中で審議会で話していただきたいということをまず要望して次に進みます。次は湯の川浄水場の整備のことです。本当に湯の川の浄水場が動いてきているということで、本当に皆さん喜んでいます。そうですね。一つ聞き忘れたんですけれども、地域の企業や団体の管理という方向性も示されていますけれども、どのような方向性、管理の仕方を求めているのでしょうか。
経済部長。
はい、お答えいたします。今後の管理運営という部分のご質問だと思いますが、こちらにつきましてもですね、先ほど今月の27日にですね、湯の川の公民館で意見交換の場ということで、スマイルトークリレーフラット を開催するということを申し上げておりますが、その中でですね、まあ、地域の皆様からもですね、ご意見をいただいて、今後の方向性を検討してまいるということで、ご理解を賜りたいと存じます。
工藤彰子議員。
ホームページを見ますと、今まで浄土院は、浄土院のお風呂が好きだということで入ってくる、まあ公衆浴場の機能、これは分かります、プラス令和の観光モデルとして、新たな魅力、ニーズという形で出していますけれども、先ほどもちょっと説明がありましたけれども、なかなかこうイメージが湧かないし、こういう方向で観光地を作っているっていう先進地域なんかありましたら紹介していただきたいんですけれども、なんだっけ、難しい言葉使っても英語の
答弁求めるの、経済部長。
今、先進地域ということでのお尋ねでございます。ワーケーションという部分もキーワードになってございまして、こちらをキーワードとして取り組んでいるというのがですね、和歌山県とかはじめ、かなりの自治体の数に上ろうかと思います。以上です。
工藤彰子議員。
はい、なんかワーケーションというのは、ワーク、仕事をするのと、バケーション、休暇と、2つの言葉が合わさった造語だというようなことは、私もそのホームページを見て分かりましたけれども、こういう時代になって、これを打ち出すことによって、浄土院がまた、よみがえるのかどうかっていうところは、私もまだちょっと確信がないし、地域の方々もまだそこまでは本当に理解できないのではないかなっていう、心配はしています。でもこれを本当に各地域のさまざまな状況を学びながら、そして地域の人たちも変わらなきゃいけないし、そう、どういうふうに浄土院をよみがえらせるのか、再生させるのかっていうようなことでは、私も勉強していかなきゃいけないし、もっともっと地域の声を取り上げなきゃいないなと思います。私の年代で考えるのは、湯の川温泉の魅力っていうのは、もう古くから1600年前から川内川柳寺の開祖が発見したという古い湯治場であるということと、江戸時代の菅江真澄が紀行文に書いているということ、それから川内町の初代の津田栄作という元会津藩士であった方なんですが、20年間初代の村長を務めて、その方が有力日記ということで、漢詩とか、それから短歌とか、銀河っていうんですか、こうスケッチみたいなのも含めた有力日記っていうのを出してるんです。そういう歴史的な価値、それから文化的な価値っていうことでは、もう今でも飢餓海峡の名画の舞台の一つだっていうことで、浄土院っていうところを開きますと出てきます。それから自然の魅力っていうことでは、もうかつて北限の蛍の里っていうことで、今は川の工事でちょっともうなくなってしまいましたけれども、自然の魅力、歴史の魅力、文化の魅力っていうところがたくさんある地域なんです。この地域にプラス、この新しい令和観光のモデルを作っていくっていう試みに期待はしたいと思いますけれども、なかなかすっきりと私の中のにイメージとして湧いてこないし、地域の人たちも後押しをして頑張るぞっていう気持ちにはまだまだ高揚してないと思います。でもそういう中でもうリボン実行委員会が立ち上がったってことは、本当に川内町では素晴らしいことだなと思って、期待をしています。 そういう中でなんとかこの家の川上場園を皆さんと一緒にまたと盛り立てていきたいなっていう気持ちがあります。でもう一つ上場園の近所のおばさんに話を聞いたんですけども、今年になっても旅行客の方が10人ぐらい来て訪ねられるんだそうです。もうこの間なんかは九州からも
工藤翔子議員
来て、
はい、質疑をしてください、
はい、来て今要望を出します。上場園の周りが今草ぼうぼうなんです。そして上場園どうなったんだってということで心配して行ったんだそうです。ですから上場園に今はこういう工事をやります、今後何年後に今上場園を再開しますというそういう看板も立ててほしい、それで草を刈ってほしい、そういうふうな要望を私受け止めましたので、このことを訴えて終わりにしたいと思います。